ございます。今日もそれぞれ皆さんが偶然ではなく神様に導かれて詰められていることを本当に感謝します。賛美をしている中で私が来てるんじゃなくて神様がみんなを集めてくださってて、また礼拝をできるこの恵みを感謝しました。改めて感謝したいと思います。早速ですが今日も御言葉を開けていきたいと思います。今日の御言葉はマタイによる福音書の8章5節から13節の御言葉です。私がお読みしたいと思います。イエスがカペナウムに入られると、一人の百人隊長が身元に来て懇願していった。主よ、私のしもべが中部で家に寝ていてひどく苦しんでいます。イエスは彼に言われた。行って治してあげよう。しかし百人隊長は答えていった。主よ、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただお言葉をください。そうすれば私のしもべは治ります。と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私自身の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたします。イエスはこれを聞いて驚かれ、ついてきた人たちにこう言われた。まことにあなた方に告げます、私はイスラエルのうちの誰にもこのような信仰を見たことがありません。あなた方に言いますが、たくさんの人が東からも西からも来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。しかし御国の子らは外の暗闇に放り出され、そこで泣いて歯ぎしりするのです。それからイエスは百人隊長に言われた。さあ行きなさい、あなたの信じた通りになるように。するとちょうどその時、そのしもべは癒された。アーメン。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も感謝します。今日このようにして共に礼拝を捧げられる恵みをありがとうございます。私が語るのではなく、神様あなたが語ろうとされておられることを私が語ることができますように、私はあなたの通力管として用いてください。今日必要な御言葉を与えてください。この時を感謝し、イエス様の名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。今日はこのところから、ただお言葉をくださいというテーマで皆さんと御言葉を分かち合っていきたいと思います。中部という病気で、このしもべはただ体が動かなかっただけではなくて、ひどく苦しんでいました。ルカの7章にも書かれていますが、死にかかっていたことが分かります。百人隊長の懇願に対してイエス様は、行って治してあげようと言われました。8章の初めの方でイエス様は重い皮膚病の人を癒されました。ユダヤ人たちはこの重い皮膚病を患う人に手を触れることは決してしませんでした。しかしイエス様は手を差し伸べて、この人の体に触れられました。それと同じように、決してユダヤ人は異邦人の家に入ったりは当時はしなかったんですけれども、イエス様は私が行って癒してあげようと、自分から異邦人の家に足を向けようとされました。この百人隊長は異邦人でした。異邦人はユダヤ人にとって汚れた民族とされていました。この百人隊長はルカの7章を見ると、礼拝所すなわち街道の建設において援助してくれたことが分かります。彼も神様を敬う人物の一人でした。そして百人隊長であるんですけれども、一人の部下のことでこんなにもイエス様に懇願するまでに親切で慈悲深い人であることが分かります。行って治すということは、異邦人の家に入ることを意味します。ユダヤ教の意味する宗教的儀式的な汚れにおいては、異邦人も異邦人の家も汚れの部類に入って、そしてその汚れは聖職によって移るとみなされていました。だからユダヤ人は異邦人と交際したり、異邦人の家に入ることを敬遠していました。でもイエス様の行って治してあげようというこの言葉で差別はすでにありません。8章の初めにイエス様が重い皮膚病に侵された、汚れた病人に触れられたことがありましたが、イエス様にとって異邦人の家に行くことは何でもないことでした。イエス様は相手が異邦人であっても 軍人であったとしても、しもべであったとしても、どういう立場であったとしても、一切関係がありませんでした。ローマ書では、主の皆を呼び求める者は誰でも救われるとあります。ここでイエス様が行って治してあげようと言われたときに、主よ、あなたを家にお入れする資格はないと百人隊長は言いました。彼は異邦人である私の家にイエス様をお迎えすることは礼儀に反するけれども、それだけではなくてイエス様を偉大な人格者として意識していました。百人隊長が使った資格は私にはありませんというところの資格という言葉は、言語では価値値打ちという言葉です。だから私をあなたの家にお入れする値打ちがあるものではありませんと訳せます。バプテスマのヨハネはイエス様について、私の後から来られる方は私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありませんと語っています。バプテスマのヨハネはユダヤ人であって異邦人ではないんですけれども、その彼であっても私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありません、すなわちイエス様に使える奴隷という値打ちもありませんと告白せざるを得なかったほどに、イエス・キリストは偉大で権威のある方だということが分かります。信仰の歩みにおいて一番難しいことは謙遜になるということではないでしょうか。私もこのところでいつも語られるというか、高慢になりやすいというか、皆さんそれぞれあると思うんですけれども、謙遜であることの反対は高ぶりです。聖書の言葉では高ぶり、高慢という言葉は上に現れるという意味です。何が何でも自分が上に現れていなければ納得できない心、それが高ぶり、高慢ということではないでしょうか。これに対して謙遜は神様に服従するということです。神様に服従する心で、それは下に置くという意味を持っています。常に自分を神様の下に置くという生き方のことです。つまり傲慢、高ぶりとは神様の上に自分が現れ出ていくことであって、謙遜、へりくだりっていうことは神様の下に自分を置く人のことです。身をもって具体的に一つ一つの出来事を通して、自分の内にある高ぶり、傲慢さに気づかされて、それをイエス様の十字架に明け渡して、その恵みによって神様の前にも人の前にも謙遜な私たちに日々変えられていきたいと願うのですが、アーメンでしょうか。今日の御言葉に戻りますが、百人隊長はただお言葉をください、そうすればしもべは治りますとイエス様にお言葉を求めました。権威とは自発的に同意や服従を促すような能力や関係のことです。これは相手の同意に関係なく、脅しとか罰則などによって無理やり服従させる権力とは別物です。イエス様は先に言ったように、自発的に同意や服従を促すような権威を持っておられるということです。百人隊長は自分自身の生活、軍隊生活の中で、軍人は上の人たちの命令に従わなければならないことをよく知っていました。彼は上官としての権威を持っていたので、部下に命令すればその通りになりました。それと同じようにイエス様が命じればしもべは治ると信じていました。それでただお言葉をください、そうすればしもべは治りますとお願いしました。聖書の御言葉を信じると言いますが、その背後におられるお方、御言葉をくださったお方であるイエス様、神様を信じることなんです。イエス様は百人隊長の信仰に対して驚かれました。誠にあなた方に告げます、私はイスラエルのうちの誰にもこのような信仰を見たことがありません。このような信仰とはどんな信仰を指していったのでしょうか。一つは救いの恵みを受けるには価値がない自分を認める信仰です。しかしそれでも救いはキリストのもとにしかないということを信じて神様に頼る信仰です。決してこの百人隊長は自分の願いが聞き入れられるに足りるだけの価値が自分にあるとは思っていませんでした。2番目に、先ほどもお語りしたように神様の言葉には権威があるという信仰です。確かにユダヤ人たちにもそのことは聖書を通して教えられていました。預言者イザヤの口を通して神様はイスラエルのためにこう語られました。 そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに返っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ私の言い送ったことを成功させるとあります。この百人隊長は異邦人で聖書の言葉を学んだことはなかったかもしれません。しかしイエス様の言葉がそのように力があることを信じていました。その信仰は私たちにも必要な信仰です。不動の信仰とは揺るぎない不動の真理の御言葉への信頼であり、先ほどもお語りしましたが、それはその御言葉の背後にあるお方を信頼することです。御言葉を信じることです。聖書の御言葉をしっかり持つことです。私たちクリスチャンにも不安になったり失望したりうまくいかなくなったりすることが起きてきます。そのような時にどうしたらよいでしょうか。もう一度御言葉によって信仰を確立させていただくことです。そして2017年のジーザスライフチャーチのスローガンである神様の御声を聞いて徹底的に主に従うということです。マタイの福音書からはキリストの言葉の権威について24章ではこの天地は滅び去ります、しかし私の言葉は決して滅びることがありません。28章では私は天においても地においても一切の権威が与えられています。キリストの言葉の権威、御言葉の権威を信じていきましょう。今日の箇所に戻りますが、イエス様は言われました。あなたの信じた通りになるように。何を信じたのでしょうか。それは御言葉です。イエス様の御言葉です。そしてイエス様ご自身です。ちょうどその時にしもべは癒されました。百人隊長がイエス様の言葉を信じた時、しもべは癒されました。日常生活のどんなことにおいてもイエス様は信頼に足るお方です。私たちは単なる頭での理解にとどまらないで、謙遜になってイエス様の愛にすがって権威ある御言葉を信じる信仰に生きるものとなっていきましょう。御言葉を信じること、御言葉の約束を固く握りしめること、その約束を待ち望むこと、御言葉は必ず現実のものとなって成就することを信じて歩んでいきたいと願うのですが、アーメンでしょうか。それではお祈りさせていただきます。愛する天のお父様、感謝します。今日もこの御言葉を与えてくださったことありがとうございます。神様、私たちがどんな状況においても傲慢になることなく、あなたを信頼しへり下って従っていくものへと作り変えてくださることありがとうございます。私たちは弱いものですけれども、あなたがいつも励まし愛を持って呼び求めてくださることをありがとうございます。神様、今日の御言葉を通して今日だけではなく引き続いてこの後の道も、私たちがあなたの道を歩んでいくことができますように導いてください。今日のこの時間を感謝いたします。イエス様に栄光をお返しいたします。イエス様の名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
今日はミカリンの訓練かわからないけど、子供がねたくさんいて難しい環境の中でも本当に素晴らしいメッセージありがとうございます。今日メッセージ聞きながらですね、2つのことを思わされました。お話ししたいと思います。一つは、神様の言葉には権威があって、先ほども御言葉にありましたけれど、神様の言葉には権威があります。ですから神様の言葉が発せられると、すべてのものはその言葉に従うんです。主イエスキリストの御名によって祈りなさい、そうすれば私はその祈りを聞くと言われた神の御言葉の権威は確かなんです。ですから私たちがその御言葉に従って祈りの力は、もはや私たちの祈りではなく神の権威なんです。そして神様の権威が発せられると、全ては動き始めるんです。全ては変わり始めるんです。全てその命令に服従するんです。でもただ一つ服従しない、動かない、変わらないものがあります。それが私たちですよ。神様の言葉が発せられると、霊の世界はそのように動いています。光あれと言われたならば、光は発せられたんです。地が分かりなさいと言われたら、地は分かれるんです。私たちが祈ったならば、その祈りは叶えられているんです。神のもとに届けられているんです。 全ての環境や状況がどうであったとしても、霊の世界ではもはやことは動き始めているんです。でも私たちは言うんです、ああイエス様、祈り叶えてくれ、聞いてくれ、こんなに祈ってんのに、こんなに祈ってんのか、どんなに祈ってんのか分かんないですけど、1年も5年も10年も20年も祈ってるのか分からないけれど、まあ、1週間祈ったらこんな祈ってんのにとかですね、分からないけれど、イエス様聞いてくれ、分かってくれ、叶えてくれ。でも変わってないのは実は私たちであって、全ての世界は変わっているんです。私たちがその御言葉に従って足を踏み出すのを主は待っておられます。神の御言葉に従うことを待っておられます。祈ったならば行動することを神は待っておられます。霊の世界は動いています。それが一つです。もう一つは、神様の権威はある時にはすごく力があって、あ、ごめん、今ちょっとあんまり神の権威ないね、権威喪失みたいな、そういう時はないんです。神の御言葉にはいつも権威があるんです。だから聖書は語っているんです、昨日も今日もいつまでも変わらないって。イエス・キリストは御言葉の象徴です。神の言葉が肉体を持って来られた方、そのお方がイエス・キリストですよね。頭の中でね、一つの場面浮かんだんですけど、例えばですね、神の言葉です。神の言葉、イエス・キリスト、昨日も今日もいつまでも変わらないんです。だから私たちがこの場所に留まっている限り、私たちは確信を持って歩むことができるんですよ。ああ、神の言葉変わらないね、ああ、神の言葉確かだねって、ああ、神の言葉真実だねって、神が今も生きて働いておられるねって。でも私たちは時々迷うんです。先日見たテレビ、面白いなと思ったら、さまよってる皆さん見られましたかね。さまよってる人はね、さまようんですよ。さまようんです。何か問題があればあるほど、ここに固く立って動かないという選択をしなければならないのに、難しいことがあればあるほど人はさまようんです。ちょっとこれやってみようかな、あれやってみようかな、こうしてみようかな、ああしてみようかな、いろんなことやって、そしてさまよって気がついたら、神様どこにいるんやろ、神様どこ行ってしまわれたんやろ、あ、神様は私を捨てられたのかもしれん。変わったのは誰ですか。私ですよ。もともとの場所から動いているのは誰ですか。私ですよ。さまよってるんです。そんな時私たちは帰らなくてはならないんです。どこに、神の御言葉に。自分がどうしたらいいかわからない時こそ神の御言葉に帰るんです。いや、神の御言葉は決まりきったことしか言わないし、私たちに当たり前のことしか要求しないし、いや、時には苦しいし、痛いし、辛いし、だからここに帰るのは嫌だなと思ってる人はずっとさまよっていればいいでしょう。でもいいでしょう。でも本当に問題を解決したい、今の環境状況を何とかしたい、打破したい、本当に神に喜ばれる生き方をしたい、帰るんです。私のところに帰ってきなさいと言われたその御言葉のもとに帰るんです。それがどんなに辛い御言葉であっても、厳しい御言葉であっても、辛い辛い言ったね、辛すぎんのかな、ちょっと分かんないけど、辛くてもしんどくても苦しくても帰るしか私たちには道がないんですよ。神の言葉は変わらないから。昨日こう言ってたけど今日こう言ってたみたいな私のような言葉じゃなくて、神の言葉は変わらないんですよ。神のもとにひれ伏してへり下って謙遜になって私のところに帰ってきなさい、そうすれば私はその魂を蔑むことはないって言われた、その御言葉は永遠に変わらないんです。皆さんがさまよって苦しんで滅ぼ ボロになってどうしようもなくて神のもとに帰っても神は受け入れてくださるんです。神の言葉は変わらないんです。動かないんです。どうして人は迷えば迷うほど、苦しい状況であればあるほど、難しい状況であればあるほどさまよってしまうんでしょうか。神の言葉から離れてしまうんでしょうか。なぜならばこれ以上言われたないわと思うからですよ。でも結局は変えるしかないんですよ。しんどいのを早く終わらせたかったら何回も言いますけど変えるしかないんです。結局は神の御言葉に従うことが、神のもとに帰ることが、神の権威のもとに服従することが私たちにとっては最も幸いな道であるということを心から感謝します。当座は苦しいように思っても、当座は辛いように思っても、どうしてこんなことしなければならないんだろうと思っても、それが皆さんにとって、また私たちにとって最も幸いな道であるということを心から感謝します。神は私たちの人生に責任を持ってくださっているお方であるということを心から感謝します。今さまよっている方いるでしょう。さまよっている方いませんか。あれ、神様どこにおるんやろ。私の祈り聞かれてるんかな。なんでこんな苦しいんやろ。イエス様は信じてるのになんでこんなしんどいんやろ。あれ、神様どこ行ったんやろ。主は共におられる、どこにおられるんやろ。昨日も今日もいつまでも変わらないイエスキリスト、また神の御言葉に立ち返る時です。それが神の権威に服従することです。私たちは服従を嫌うけれど、本当は服従を嫌っているんじゃなくて、服従する人を嫌っているんです。私たち服従が嫌いなんじゃないんでしょう。人間は服従するように作られているんです。アダムとエバは神に服従するように作られているんです。信じますか。私たちは服従が嫌いなんじゃない、服従するように言われているその人が嫌いなんですよ。あんたに言われたない、あんたには従いたくない、あんたの言うことは聞きたくない、だから服従が嫌いなんです。でも私たちは人に従う必要はないけれど、時々は従ってください。でも私たちが服従すべき方は神様ですから、神様に対して言いますか、指さして、あんたには言われたくない、あんたの言うことを信じられない、とんでもないことです。神様の言葉に間違いがないですよね。でも今日の御言葉の中にも本当にありましたけれど、私たちは言葉をください、言葉をください、これもあれもこれもあれも欲しいけど、結局私たちにとって一番大事なのはお言葉をください。だからささやきの力が必要なんですよ。神の言葉を聞き分ける力が必要なんです。今日そのような皆さんであるようにと心から祝福したいと思います。